ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。このプログラムはインドネシアのニュース、情報、音楽をお送りします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.foinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。
Selamat malam, konbangwa. Risna no minasan, kyo 2020年1月5日日曜日は私、イーサンが1時間の日本語放送をお送りします。今日の番組はニュースから始まり続いて、今週のトピックと様々なインドネシアの情報、そしてインドネシアの音楽をお送りします。それでは皆さん、まずは私がお伝えするニュースをお聞きください。引き続き周波数 335kHz やウェブサイトwww.foinews.id から Voice of the Nation の放送をお聞きください。リスナーの皆さん、ニュースです。それでは最初のニュースです。ジョク・ルド大統領は閣僚に異常気象を予測するよう求めたことについてお伝えします。ジョク・ルル大統領は閣僚に対し、2020年末に異常気象が原因で発生する可能性のある災害を予測するよう求めました。これは火曜日にジャカルタの国家宮殿で、マルファミン副大統領、先進インドネシアの内閣の閣僚と多数の国家高等機関の長が出席した2023年の経済状況の予測、COVID-19 への対応の評価、および食料およびエネルギー危機の予測の議題を含む本会議の導入部で、ジョク・ルル大統領が語ったものです。大統領は、気象庁からの気象情報を早期警報として、また災害の可能性があるすべての地域での災害緩和のためにも最大限に活用することを検討する必要があることを強調しました。ジョク・ルル大統領は閣僚に対し、災害が発生した時に国家が誠に存在することを保証するよう求めました。災害とは別に、ジョク・ルル大統領は COVID-19 の対応を継続するための予測と緩和も求めました。それでは次のニュースです。インドネシアは2023年9月にアイスフォーラムサミットを開催する予定についてお伝えします。インドネシアは2023年9月にバリーで群島及び島小国フォーラムに関するサミットを開催する予定です。これはアイスフォーラムの47の加盟国の国家元首が参加します。インドネシアのルフト・ビンサル・パンジャイタン海洋投資調整大臣は、火曜日にバリーとヌサドゥアで開催された第4回アイスフォーラム閣僚会議でこの計画を発表しました。ルフト大臣はバリーでの第4回アイスフォーラム閣僚会議の演説で、この閣僚を強化するために、彼の側はアイスフォーラムのハイレベル会議の準備も進めていると述べました。この協力は国の指導者によって直接表明されればより強力になります。このサミットは2019年から提案されており、2023年の開催に支障がないことが望まれます。そのため、ルフト大臣は各加盟国の外務大臣に対し、アイスフォーラム参加国の首脳会議の準備を支援するよう要請しました。それでは次のニュースです。 インドネシア国軍の司令官がオーストラリア勲章から名誉賞を受賞したことについてお伝えします。インドネシア国軍の司令官であるアンディカ・パルカサ将軍は火曜日に在ジャカルタオーストラリア大使館で開催された式典でオーストラリアで最高の栄誉の一つを授与されました。火曜日在ジャカルタオーストラリア大使館からの正面声明はアンディカ司令官はオーストラリア軍とインドネシア軍の間の協力関係構築に果たした役割によりオーストラリア勲章または軍事部門の名誉将校として賞を受賞したと述べました。在インドネシアオーストラリア大使のペニー・ウィリアムズ氏はこの賞はアンディカ将軍のキャリアの功績、特に陸軍参謀長官を務めながら両軍艦の協力を強化するという彼のコミットメントに対する感謝であると述べました。ウィリアムズ氏によると共通の安全保障目標を支援するために両国が協力する能力を高めたいということです。それでは次のニュースです。アジア太平洋地域の国際労働機関は包摂的な成長を確保するための努力を呼びかけていることについてお伝えします。アジア太平洋地域の第17回国際労働機関または ILO 会議は包摂的な成長を確保するための一層の努力を呼びかけました。シンガポールのハリマ・ヤコブ大統領は火曜日にシンガポールで開催された会議の開会の演説でアジア太平洋地域が COVID-19 パンデミックからの脱却を目指しているため包摂的な成長の必要性を強調しました。最近のパンデミックと経済ショックは国際労働機関にその成長モデルを再考する機会を与えました。ハリマ大統領はこの場合誰もが関心を持つより公正で包括的な成長モデルを確保する上で国際労働機関が重要な役割を果たしていることを強調しました。一方 ILO のギルバート F 本部事務局長は政治的及び経済的危機によって悪化した COVID-19 のパンデミックが社会の進歩をいかに後退させたかを強調しました。彼はこの状況により労働者は保護と安全が脆弱な非正規の仕事にとどまるようになったと説明しました。このため労働基準、雇用政策、社会的保護がますます重要になっています。それでは最後のニュースです。アフガニスタンで道路脇の爆弾爆発により6人が死亡したことについてお伝えします。現地時間の12月6日火曜日の朝の忙しい時間にアフガニスタン北部の道路脇で爆弾が爆発しました。この爆発で少なくとも6人が死亡しました。12月6日火曜日 AP 通信社が報告したように爆発は公務員を乗せたバスの近くで発生したと伝えられています。タリバンによって任命されたバルフ州の警察省庁スポークスマンであるモハマッド・アシフ・ワジリ氏はバルフ州の首都であるマザル・エ・シャリフ地域を揺るがした爆風により他の7人が負傷したと述べました。リスナーの皆さん、これでニュースを終わります。イーさんが伝えました。 リスナーの皆さん、外交コーナーです。今日はインドネシア製品はフランスのワークショップで推進することについてお伝えします。インドネシア産品に関するワークショップはフランスインドネシアハウスが開催され、インドネシアの様々な特産品が紹介されました。日曜日にアンタラ通信社が受け取ったフランスインドネシアハウスの創始者であり創設者であるエカ・モンカレ氏からの正面声明で、フランスインドネシアハウスは5月中旬にオープンして以来、コーヒー、チョコレート、ハーブ、バティックなどの製品を紹介するワークショップを開催していると言われています。昨年の12月1日にはインドネシアのコーヒー、ココア、ハーブに関するプログラムも開催されました。ルーブル大学の教育機関と共同で開催されたイベントでは、インドネシア舞踊もプログラムの一部でした。エカ・モンカレ氏は説明で、インドネシアのコーヒーの歴史と種類について学び、香りと味が異なるアラビカ種とロブスタ種の2種類のコーヒーを試飲したと語りました。コーヒーの他に参加者全員が4種類のインドネシアチョコレートを試飲し、続いて参加者の目の前で作られたターメリック、タマリンドとブラスカンチュールの2種類のハーブを試飲しました。このワークショップ活動は直接的な経済を共有し、インドネシア製品に関する知識を国際社会に提供することにより、インドネシアを促進するというフランスインドネシアハウスの戦略の一部です。リスナーの皆さん、これで外交コーナーを終わります。リスナーの皆さん、今日の歴史です。今日は1941年12月7日、真珠湾攻撃のことから始めます。真珠湾攻撃はハワイの真珠湾海軍基地に停泊しているアメリカ海軍太平洋艦隊に対する大日本帝国海軍による奇襲攻撃でした。事件は1941年12月7日日曜日の朝に発生しました。この攻撃により米国は第二次世界大戦に直接関与することになりました。米国戦艦8隻が大破し、そのうち4隻が沈没したと記録されています。日本軍はまた巡洋艦3隻、駆逐艦3隻、対空練習艦1隻、機雷敷設艦1隻を沈没または損傷させました。この攻撃により188機の米国航空機も損傷または破壊され、2403人の死者と1178人の負傷者が出ました。次に1944年12月7日、日本の東南海地震についてです。マグニチュード 8.0 の地震は、1944年12月7日に志摩半島から約 20km で発生しました。これにより大津波が発生し、和歌山県沿岸や東海地方に甚大な被害をもたらしました。地震と津波で3358人の死者が出ました。 最後に1996年12月7日、国際民間航空デイが国連によって発生されたことについてです。1996年、国連総会は12月7日を国際民間航空デイと宣言しました。この日付は1944年12月7日にシカゴで開催された国際民間航空会議に由来し、招待された55カ国のうち54カ国が参加しました。この会議は協力を促進し、世界の国々と人々の間で友情と理解を生み出し、維持することを目的としています。リスナーの皆さん、これで今日の歴史を終わります。 ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。リスナーの皆さん、インドネシアクです。今日は第7回インドネシア国連協議フォーラム本会議は ASEAN2023 年でインドネシアが議長国を引き継ぐことへのコミットメントを強調したことについてお伝えします。外務省は2023年12月2日にジョグジャカルタでハイブリード方式で開催されたインドネシア国連協議フォーラムはまたはインドネシア国連協議フォーラムの第7回本会議を開催しました。インドネシア国連協議フォーラムはインドネシア政府とインドネシアの国連機関との間の年次協議フォーラムです。12月3日のホームページ kemru.go.id を引用すると、外務省の多国間協力局長であるトリタリア氏は開会式で世界的な課題に直面し、インドネシア国連協議フォーラムはインドネシア政府と国連のための包括的で創造的かつ効果的な調整プラットフォームとして強化される必要があると語りました。インドネシア国連協議フォーラム本会議の出席者はフォーラムの3つの主な議題、すなわち情報共有と協力開発に関する第1作業部会の報告、管理に関する第2作業部会の報告、およびテーマ別討議に参加しました。情報共有と協力開発に関する第1作業部会は、特に移住マルチパートナー信託基金または MMPTF の実施において移住問題に関する協力の発展に焦点を当てました。それに続くセッションでは、管理に関する第2作業部会の報告でホスト国協定または HCA 領事施設車両通関の問題及び輸入政策の実施など多くの管理上の問題の進展について議論しました。この会議にはインドネシアの省庁及びインドネシアの国連機関の代表が出席し、開発分野におけるインドネシアと国連のさまざまな協力の枠組みについて話し合いました。また第7回インドネシア国連協議フォーラムプレナリのハイライトは2023年の ASEAN における議長国インドネシアを主題したテーマ別討論でした。会議では、ASEAN の問題、成長の中心というテーマに関する ASEAN 議長国インドネシアの優先事項と、議長国を支援するための国連の支援の機会が注目されました。インドネシア共和国外務省は、来年のインドネシアと国連の協力のための様々なメカニズムとプログラムをさらに検討するために ASEAN2023 年における議長国インドネシアに関する第1作業部会特別セッションを実施することへのコミットメントを表明しました。インドネシア国連協議フォーラムはインドネシアと国連の間の協力と調整を強化することを目的として、インドネシア政府とインドネシアの国連機関によって2013年に開始された戦略的パートナーシップのメカニズムです。リスナーの皆さん、これでインドネシア語を終わります。
Kau tinggalkan dia, ku yakin kau tercipta hanya Of Indonesia.
Listener の皆さん、パソワのインドネシアです。今日は中部ジャワ州の観光地バニュートウビーチをご紹介します。バニュートウはバニューとトウという2つの言葉から来ています。ジャワ語でバニューは水、トウは泡を意味します。文字通りバニュートウビーチは淡水ビーチを意味します。これは海水が塩辛くないからではなく、地面から出る水源があるので塩辛い海水が混じっていないため、湧き水周辺の水は新鮮な味がします。バニュートウビーチの景色はビーチの岩から真水が落ちる滝を見るとさらに魅力的に見えます。海岸に沿って広がるカルストの広がり、バニュートウビーチは必見の観光地です。物切りのバニュートウビーチで泳いだり水遊びをしたりすると、他のビーチとは違う感覚を味わえます。バニュートウビーチは中部ジャワ州のウォノギリ県パラングピト地区グダンハルジョ村にある観光地です。ウォノギリ市内中心部からバニュートウビーチまでの所要時間は約4時間ぐらいです。バニュートウビーチには車の駐車場、
礼拝室、トイレ、宿泊施設などの施設が整っています。バニュ島ビーチを訪れる観光客は自家用車またはレンタカーを利用できます。バニュ島ビーチの美しさを楽しんだ後、ウォノギリの名物料理を楽しみたいと思って、ティウルライス、サユルロンボキジョ、ワデル魚などウォノギリ特有の軽食やお土産を提供するビーチ周辺の屋台を探すだけです。リスナーの皆さん、これでパソンネの練習を終わります。明日も他の興味深いトピックでまたお会いしましょう。
Mempesonaku di antara semua.
ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。
リスナーの皆さん、インドネシア語講座です。これはインドネシア語の言葉を紹介し、インドネシア語で会話するための道案内をする番組です。このインドネシア語講座は Voice of Indonesia RRI 海外放送局とインドネシアの教育文化研究技術省の言語開発教育局の協力によるものです。今回のテーマは Keberangkatan ke Manado、 日本語でマナドへ出発しますです。それでは始めましょう。リスナーの皆さん、それではクブランカタンクマナド、日本語でマナドへ出発しますというタイトルの会話をご紹介します。この会話はインドからの観光客であるデフシンシーと空港の航空会社役員の間で行われます。航空会社の役員は出発の遅れの原因に関する情報を伝えました。
Kenapa keberangkatan ke Manado ditunda?
Keberangkatan ditunda karena masalah cuaca.
Listener 皆さん、会話を聞いた後、今日のトピック、keberangkatan ke Manado、日本語で、マナドへ出発します。に関連するフレーズと語彙を紹介します。今日のトピックに関連する語彙とフレーズをゆっくりと2回言います。あなたは私の後に続いて言ってください。クブランカタン、クブランカタン、日本語で出発する、出発する。ディトゥンダ、ディトゥンダ、日本語で延期されます、延期されます。カルナ、からな、日本語でにより、により。マサラチュワチャ、マサラチュワチャ、日本語で天候の問題、天候の問題。ケブランカタンディトゥンダカナマサラチュワチャ、ケブランカタンディトゥンダカナマサラチュワチャ、日本語で出発は天候の問題で延期されます、出発は天候の問題で延期されます。リスナーの皆さん、会話の中でクブランカタンディトゥンダカナマサラチュワチャ、日本語で天候の問題により出発が遅れましたという文を聞きました。この文にはカルナ、日本語で何々のでという接続詞があります。からな、日本語で何々のでという接続詞は2つのフレーズ、節または文の間の因果関係を表すために使用されます。この文にはからな、日本語で何々のでという接続詞が出発の延期と天候の問題との間の因果関係を表すために使用されます。因果関係がある2つのフレーズ、句または文を接続するために接続詞を使用できます。例えば Keberangkatan ditunda karena masalah cuaca、 日本語で出発は天候の問題で延期されます。接続詞を使用することに加えて、スバブという接続詞を使用して2つのフレーズ、句または文を因果関係で接続することもできます。別の例を聞いてみましょう。 Keberangkatan ditunda karena masalah cuaca、 日本語で出発は天候の問題で延期されます。 keberangkatan ditunda sebab masalah cuaca. Nihongo de, shuppatsu wa tenkou no mondai de enki saremasu. Inga kankei wo noberu sai ni, kekka tonaru bun, furezu matawa ku wo haichi suru koto niyori, sebab to karena という setzuk shi wo shiyou dekimasu. Tatoeba, keberangkatan ditunda karena masalah teknis. Nihongo de, gijutsu teki na mondai niyori shuppatsu ga enki saremasu. Listener minasan, saigo ni mo ichido reibun o kiite mimashou.
Kenapa keberangkatan ke Mandadori ditunda?
Keberangkatan ditunda karena masalah cuaca.
Listener minasan, kore de Indonesia go kouza wo owarimasu.
Jakarta から、これは Voice of the Nation の日本語プログラムです。
Voice of Indonesia.
Mencium aromamu yang mulai tak setia, ku cari tahu ternyata itu benar. Mulai aku bertanya, mengapa kau beda, namun kau jawab tak ada yang berubah. Ku sudah tahu yang kau buat selama ini, kau masih bisa tersenyum padaku. Kau harus tahu ku menunggu, kau akui kau pasti duakan ku. Ya sudah kau pergi.
Jakarta から、これは Voice of Indonesia の日本語プログラムです。
リスナーの皆さん、これで日本語放送を終わります。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、ボイスオブインドネシアのソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。 Facebook は The Voice of Indonesia、 Instagram は voice.of.indonesia、 Twitter は @voiceindonesia、 メールは poi@voinews.id です。それではまた次回お会いしましょう。